ドキュメンテーション、6つ目の章は The Process Transforming Spaces Docs ということで、ニーズが多様なユーザーのためのドキュメンテーションを作るのはチャレンジングである、自然言語処理の OSS Spacy SPACY ですね、 C が大文字です、スペーシーでの例を紹介するとあります。で、今回は2回に分けてその前半です。大沢書いた人は、アイネス、イナスかな。イナス・モンタニさん。コーファウンダー・オブ・エクスプロージョン AI ということで、エクスプロージョン AI というのは、ユーザーフォーカスなマシンラーニングと、ナチュラルランゲージプロセッシングのためのディベロッパーツールスを作っているデジタルスタジオ。スペーシーの NLP ライブラリーのワンオブコアディベロッパーズの方による記事です。全体的にはまあ、OSS である製品について喋ってるんですけど、どうしても、自然言語処理とか、ちょっと、普通って何なのか分かんないけど、自然言語処理みたいな専門知識を伴ったり、機械学習みたいな世界での OSS のドキュメンテーションの話なので、結構知らないことがあって面白かったです。スペーシー自体を調べてみると、どうも Python 向けの、自然言語処理のライブラリみたいで、まあ、なんか学習データを先に渡しておいた状態で、独自のテキストを渡したときにそのテキストの構文自体の解析を行ってくれます。例えば、その、出てくる言葉が固有名詞であって、その固有名詞は人名なのかどうかとか、割と細かいとこまでラベルをつけてくれたりするやつっぽいです。なんかウェブサイトも全体的にモダンな感じで、全然この辺の界隈僕は知らないんですけど、多分いい感じのやつなんじゃないかなという気がします。で、2015年のリリースで著者はその時からスペーシーに携わってるらしくて、出た時には、既存の製品よりも 7,8 倍速くて、とても正確でシンプルな設計でとても使いやすいものだったと、結構強気のことを書いてて、で、しかし使いやすさにこだわるあまりに、それに対してドキュメンテーションを追いつけさせるのにはとっても時間がかかったと、いい感じのものができたけどドキュメンテーションまで全部いい感じにするのはさらに大変ということでしょうね。多くのディベロッパーツールズにおいては、ナンバーワンの欠損であるのがドキュメンテーションであって、スペーシーにとっては直面した問題っていうのは、ユーザーのニーズを満たすことっていうのが大変だったと言っています。というのも NLP ナチュラルランゲージプロセッシングがとても学際的な領域の、まあ、概念であって、開発者自体がいろんなバックグラウンドの人になってしまい、まあ観点、いろんな観点を持ち、解決したい問題もいろんなものになってしまうから、ティピカルスペーシーユーザーを定義するのが、まあ難しくて、定義せずに、じゃあ定義しなかったら、その状態で便利なドキュメンテーションを作るというのはとっても難しいことになってしまうと。で、統計モデルに依存するライブラリなので、ドキュメンテーションを書こうにも、こう、挙動が予想しづらく、ユーザー自身が期待することや、一機能が何をするかを正確にドキュメンテーションできない、ドキュメントできない。加えて、Python のエコシステムが複数のバージョン。これは僕も知ってます。Python 2とか3の話ですね。複数のバージョンとか、パッケージソリューション、OS ですね。オペレーティングシステムごとに分断されていて、シンプルなインストール方法を提供できない。結構ドキュメンテーション書くときの難儀なスタート地点ですね。という不安が書いてあって、で、これらへの解決策は、ドキュメンテーションをもっとダイナミックにすることであったと、まあ、序文では結論付けてくれています。で、どのように動くかがわかる、ブラウザから走るインタラクティブコードエグザンプルズっていうのを最近作ったばっかりですというふうに言ってて、まあ、新鮮なネタなんでしょうね。さて、それで最初のセレクションに入ると、Embracing Developers from Different Disciplines. これいつも言えないんだよな。Disciplines. まあ、分野とかですね。分野、専門分野の時に Discipline って言いますね。なので、いろんな分野から来た開発者たちを受け入れるという セクションで、そこではスペーシーの場合、どういう、開発者たちがいるかっていうと、まずは言語学者。Python のエコシステムについては全然わからないけど、自然言語処理のこう専門家っていうのは いるので、まあ、言語学者が最初に挙げられて、次にマシンラーニングを始めたての、Python には経験のあるプログラマー。なるほど。Python 使えるから、まあ、こういうこともできるんやでって見に来る人もいる。で、次に、マシンラーニングエンジニアーズ。ただし、この人たちは言語学についてこれまで考えたことがない。まあ、機械学習絡みの人たち。で、次が、スケーラビリティについて考えまくっている大企業の開発者。これはもう、多分自然言語処理はできるんだけど、導入するときにいちいちパフォーマンスをとてもセンシティブに気にしないといけなくて評価をしないといけない大企業の開発者みたいな言い方っぽいですね。で、最後がブラウザ上の Jupyter Notebooks で作業するデータサイエンティスト。Jupyter Notebook のことは僕あんまり詳しくないですけど、機械学習とかを走らせるときの、なんか便利ドキュメントみたいなやつですよね。なんかドキュメントとプログラムが一体になったようなやつぐらいのイメージです。いや、いい加減わかるようになった方がいいんでしょうけどね。で、こういう、様々な開発者たちを受け入れるときにおいて、著者自身っていうのは、著者は言語学の学位を持っているフロントエンドエンジニア。結構面白いですね。言語学の学位だけどフロントエンドエンジニアって面白い。で、フロントエンジニアとしてスペーシーに参加して、最初はシンタクティックディペンデンシーズ。これは調べました。自然言語処理の用語で、統合的依存関係ですね。シンタクティックディペンデンシー。統合的依存関係というやつは、まあ特定の動詞とか、まあ特定の言葉が、その後に、なんか、こういう言葉を取りがちとか、会話の時だとこうなるみたいな、言葉の後に来る言葉みたいなのを従属させる概念。まあ、従属させられるという情報ですね。その単語が出てきた時に後の語の性質みたいなのが予想できたりするみたいな関係のことで、なんかよく見た例では、give って動詞があったとしたら、give の後には、言う、渡す人が必ず来るか省略されて、その後に渡すもの、目的語である、a gift, give you a gift で、その渡すものっていうのが必ず1語もしくは2語後に来るみたいなのは、give の特徴みたいなのが例としてよく挙げられてます。で、話を戻すと、著者の人は、最初シンタクティックディペンデンシーズというやつをビジュアライズするのが仕事でしたと。で、それはとてもデモが面白いやつだったんだけど、自然言語の原理についてあまり考えたことがない開発者たちにとっては重要なツールでしたと。で、そういうのに携わっている数年の間に、著者自身もいろんなオーディエンスというのが存在するというのを理解していったという入りですね。まだ中身の話をしていないというコンテキストですね。そうですね。OSS の形でこう、まあ、自分が OSS 出した時って、まあ自分が欲しいものを簡単な説明添えて出しているだけなので、こう、どういう前提知識がいるかとか、まあ、あんまり考えてないというか、初めて自分の、ね、リポジトリに一周が作られた時に前提知識が全然合ってない。例えば今僕作ってるのが Webpack 向けのプラグインとかローダーみたいなやつを作ってることもあるんですけど、 Webpack における概念が理解できていないと、そのいきなり僕のリポジトリにやってきて、的外れのことを、まあ、言ってしまいがちな人って多いなっていうのは体験としてあって、まあ、スキルセットっていうのももちろんそうなんですけど、その人たちが、こう、ライブラリがどういう存在でどういうものであるかっていうのを理解してもらう工夫っていうのは、相当先、前提としてしておかないと、いいドキュメントにはなり得ないんだろうなという部分、思う部分はあります。ただまあ、そこまで対応したいかっていうのも微妙な問題ですけどね。で、まあ、ティピカルユーザーを決めるのが大変みたいなことを、 著者は言っているんですけど、あまりにこう、なんだろう、こういう OSS、いろんな人の目に触れるものを出すときのティピカルなユーザーっていうのは結構先に想像するのは本当は難しくて、まあリリースして初めてこう誰かに使われるような状態になって分かるようになるものじゃないかなと個人的には思いました。まあ多分それで著者自身もこうフロントエンドで最初にやったときにオーディエンスがいるのをいっぱい見て学んできたっていう言い方をしてるんじゃないかなと思います。そして次のセクションに行くと、Encouraging users to expect the unexpected。なんだっけ、ユーザーに対して、ユーザーに、期待させる。何を期待させるかというと、期待していないことを期待させる。英語っぽいですね。なんだろう。ディープルに聞いてみると思いがけないことを期待させるっていう訳をされて、まあそういうことかって思うんですけど、ちょっとこのセクション読み通してもこの見出しが言いたかったことの真意はよくわからないまんまだったんで、もしまああとの後半を読んだ後に理解できたらまた話そうと思います。でこの章では機械学習全体ですね、このスペイシー自身が機械学習を利用して自然言語処理を行うソフトウェアである性質に合わせて、まあドキュメントをどう組むかって話をしようとしているんですが、割と機械学習に関する説明がガッと続きます。ただちょっと内容が面白かったので、もう自分でも、ここで触れていきたいんですが、今日のマシンラーニングシステムの多くは教室付き学習ってやつに依存していて、ラベルされた、インプットとアウトプットのペアを渡しておいたら、新しいデータに対しての計算を行うプログラムを生成します。まあ、直訳すると結構こういう言い方になってしまうんですけど、まあ、インプット、アウトプットですね、のペアをガンガン入れておいたときに、じゃあ、このデータについてはどういうアウトプットですかって尋ねたときに、それを出力してくれるまでの処理を行うプログラム、まあ、いわゆるモデルってやつですね。を生成するっていう、まあ、教室付き機械学習。まあ、教室付き学習の定義にしてはちょっと、なんか、ふわっとしているけど、まあ、そういうもので、ほとんどの、マシンラーニングシステムっていうのは動いていると。で、こういう実データから、プログラミングを行う方法っていうのを、テスラにいる偉い人。これ、アンドリジェ・カラパシーっていう人。が、AI リサーチャー&ダイレクターオブ AI at Tesla、 テスラの偉い人ですね。が、ソフトウェア 2.0 と呼んでいて、まあ、こう、情報をいっぱい流し込んで、それをもとに動くものが出来上がった。まあ、まあ、ある種それはプログラミング。だから実データからプログラミングを行うことをソフトウェア 2.0 とおっしゃっていて、なんかその、引用されているこの人の言葉があって、我々が望ましいと思うプログラムの振る舞い、思うプログラムの振る舞いのゴールを決めるためのアプローチ。例えば、インプットアウトプットのペアのデータセットを満足させることができるかとか、囲碁で勝つみたいな、まあ、望ましいと思うプログラムの振る舞いは、それを作るのは、ざっくりとコードのスケルトンを書いて、探索を行うためのプログラムの空間のサブセットを定義する。まあ、あれですね。なんか、外枠の定義をしてあげて、それの中で合ってる合ってないの計算を繰り返しやって、こう、まあ、外枠みたいなのを掴んでいかせると。で、そして、まあ、そこを計算リソース自体が、手当たり次第に動作してプログラムの空間内を、探索し続けると。もう、これは、もうちょいマシンラーニングのことを分かってるといい言葉で置き換えられそうな気がするんですけど、まあ、マシンラーニング、こう、大学院の講義で多分最後に触ったのが、それっきりっていう感じで、まあ、ふわっとした概念しか分からないんで、ちょっとこれは、なんかもうちょい学んだ後に見直した方がいいのかな。難しい、と思いつつも表現しようとすると、ルールやサンプルデータを与えて、正しいかどうかの判定をさせまくって、まあ汎用的なモデル、まあプログラムですね、この文で言う。 プログラムを作り出していくのがソフトウェア 2.0 というやつなんだろうと思います。これはまあ、この概念自体に対しては僕はあんまり違和感はなくて、なんだろうな。昔高専といた時に、ニューラルネットワークで、なんだろう、自転車自身をバランス取る。まあ、自転車が自分で、二輪走行できるようになるプログラムみたいな。自転車乗りロボットって先生は言ってたけど、そういう研究をしている題材を見たことがあるので、まあ、プログラム自身が自分をプログラムするっていうのは、まあ、トートロジーっぽいんだけど、それを知っているとトートロジーっぽく聞こえなくなるなという学習をしたことがあるので、なんか言わんとすることがわかりますね。ただ、ちょっとマシンラーニング自体をもう少し理解した方がいいなという感じはして、ちょっと読んでいるのがもったいない気がします。はい、ちょっと脱線したな。元に戻っていくと、ソフトウェア 2.0 の話を最初に振ってくれて、で、それに対して、著者が言ってるのは、このパラダイムが、ドキュメンテーションにとって新しいチャレンジをもたらしますと。いいですね。こう、自己記述的なドキュメンテーションっていうのが、まあ、存在してくれれば、とても楽なんでしょうね。私たちがもし関数を実装したりしたときに、エクスペクティッドなインプットとアウトプット、まあ、引数ですね。引数と戻り値自体はドキュメントできるだろうと。で、それが、なんだろう、それを間違っていたら大抵はこう説明が表示されたりするし、ソフトウェアライブラリそのものにバグがあったとしても、それに気づくことができる。でも、これをなんか統計モデルに落とすこと、落とすとどうなるんだろうか、という問いかけが、されています。ただ、この問いかけに対して答えがこのセクションでなかったんですけど、どうだろうか、どうでしょうね。で、そこからスペーシーの話にそのまままた戻っていって、スペーシーを使う開発、多くの開発者は、テキストに対して推測を行うプリトレインドなモデル、まあ、学習済みモデルですね。学習済みモデルを導入することところから始める。インプットしたテキストが、モデルのデータに、似ていたらしっかりと動く。まあそうですね。こうトレーニングされたデータ自体のに似通ったデータを入れたらまあなんか意図した答えは出そうな感じがする。けれど、まあ新聞のテキストで学習していたとしたらツイートとは相性が悪いとかがあるし、そのデータが5年前のものだったら、Tinder とか Snapchat、年号が入ってて、Tinder は2012年、Snapchat は2011年。なので5年前のデータだったらそんなのはわからないし、環境に依存してこういうモデルは変わり続けなければならないと言っています。ドキュメンテーションにまあ当てはめて言うと、まあね、実装が随時進化していくし、まあ実装もそうだけど、まあ世のプログラミングに対する背景とかソフトウェアに対する背景も全部コンテクストが変わっていくので、学習したモデルで記述したとしても同じことを考えないといけない気がしますね。引き続き読むと、サンプルコードがここに載っていて、統計も、そのサンプルコードはこう Python のコードなんですけど、統計モデル自体を、なんだろう、ライブラリのコンストラクターに渡している上で、ある文を入力したときにその文の解析結果を評価するようなサンプルコードが書いてあります。で、入れてる文は、The hysterical concern over how to pay for Bernie's plans is hilarious.バーニーの支払いの計画へのヒステリックな懸念は滑稽なものですっていう文があって、これ全然僕には自然に読めないタイプの、なんだろう、バーニーさんのなんかなのかなという感じがするんですけど、注釈には、この文を与えた時に、このバーニーっていうのが文の中で、団体名であると推測されてしまうけど、これは明らかな間違いであると。そうなのか。僕自身は、これは、バーニー・サンダースの団体とか、バーニー、そういうオーガニゼーションを指すものだと思ったんですけど、きっと英語に、多分これはアメリカなのかな。アメリカの環境でネイティブだったとしたら、それは全然 このバーニーは団体のバーニーではないとわかるんでしょうね。で、注釈中でさらに言ってるのは、これがもしソニー、バーニーじゃなくてソニーだったら団体っていうのが明らかだったりするけど、明らかだったりするし、例えばベゾス、これは多分ジェフ・ベゾスってアマゾンの CEO の名前ですね。ベゾスとすると人名として理解されるだろう、みたいな風に注釈で言っていて、そうですね、その統計モデルそのものに対して解析を行った結果、他のコンテクストとか、もっと人間がわかるコンテクストでは他のものなのに、機械学習がミスをしてしまう。まあこれはミスではないんですけど、機械学習がそういう学習を行ってしまって誤ちが起きることを例示してくれていますね。まあ、うん、なんだろう、言っていること、機械学習が必ずしもうまいこと動くわけじゃないっていうのはわかるんですけど、うん、なんかこれはドキュメンテーションの話というよりはスペーシーの性質についてなんかぼやいてる感じですね。さらに進めると、こういう学習のためにドキュメンテーションを提供することは難しい。なるほど、ここでドキュメンテーションの話。学習のためにドキュメンテーションを提供するのが難しいというのは、スペーシーにとって、まあスペーシーのドキュメンテーション、まあ機械学習を扱うスペーシーとして、それをドキュメンテーションで、こう、過ちがあるよ、みたいなことを伝えるのは難しいって言いたいんですね。で、と続けて、トレーニングプロセスが誤っていても、コードとか設定とか、データの何が悪いのかがパッと推測できないので、そうですね、ドキュメンテーションに伝えるのが難しいと。で、トレーニングプロセス、トレーニングってこれ学習と呼んだ方がいいのか。学習というのは、エクスペリメンタルで、イテレーティブなものだから、ユーザーは行った選択とその結果がどうしてそうなっているのかが分かっているべきであると。なるほど。こう学習させていったときに、まあまあ、あれですね、入力と出力の関係がちゃんと理解した上で使ってないと問題が起きたときに対応しづらい。まあだからドキュメンテーションでのガイドがしづらい話なんですね。で、もっと言うと、個別の問題をトラブルシュートするよりも、正しい概念的なフレームワークを、提供していると言える。まあ、そうですね。機械学習の世界、機械学習のセットアップを考えていくと、ちゃんと概念を理解してやっていってるのが実情なのか。で、なのでデバッキングは、プロセスに含まれていると言える。まあ、そう、なるほど。デバッキングできないと、ちゃんとそもそも使えないっていう話ですね。で、スペーシーが、エラーとかワーニングのシステムを改善するときに、すごい私たちを助けてくれたのは、学習の間に良い情報を出力したことでしたと。学習の間に、これは処理中ってことかな。で、NLP、ナチュラルランゲージプロセッシングやマシンラーニングの世界における解決策っていうのは、学習に使用するラベルされたエグザンプルズの量を増やすことです。なるほど。なるほど。とにかく、まあ、サンプルをいっぱい入れる。ということね。で、それで生まれたのが、プロディジーというアノテーションツールです。結構、この英文飛び飛びだよな。何言ってるかあんまりわからんっていう感じがして。まあ、エラーやワーニングのシステムを改善したのは、まあ、エラーワーニングのシステムを改善したのは私たちをすごく助けたと。で、学習の間に情報を出力するのが、まあ、エラーワーニングシステムなんでしょうね。こういう学習を今していますっていうのを情報で出したりとか、なんて言ったらいいのかな。こう、ゲームのローディング画面で操作方法とか、なんかフィールド上の情報を教えてくれるのと近いんだろうな。学習の間に、まあ、いい情報をこう提供するっていうのが、この、最後に言っているプロディジーというアノテーションツールにつながってるんでしょうね。プロディジーちょっと調べてみたんですけど、プロディジー自体はこう学習データにインタラクティブにアノテーションを与える。アノテーションとだけ言われてもわからんけど、例えば自然言語処理であったら、なんか読み込んだ文の中で、なんだろう、マシン的にちょっとヒントを与えてくれてもいいんじゃないみたいなサンプルの文を取り出してきて、この部分は人名だと思うんですけど、合ってますかみたいなの インタラクティブに聞いてくれるのがプロディジーみたいです。で、その、合ってます、合ってませんみたいなのを教えること自体はアノテーションというみたいですね。で、そういうツールだったんですけど、最終的に、学習、多分この学習結果を出力されるより随時フィードバックをする方がいいっていうのが、プロディジーが導き出した話で、それが多分、スペイシーのエラーワーニングシステムからの学びだったんでしょうね。あんまりちょっとドキュメンテーションという話題の中で、なんだろう、まだ自分たちのプロダクトの話をまた長々とされている気がするんだけど、まあ、無理に解釈してみると、こうやってまとまった情報、ドキュメントを全部集めて渡すというよりは、こうプロセスの中で随時情報を与える形を取った方がいいだろうというのを示唆しているんじゃないかなと思わないこともないですね。うん、どうだろう。ちょっとまあこれ読み進めたら明らかになるのかもしれないんですけど、今回はここまでです。次回が後半で、後半の方は見出しだけバッと見ると、ドキュメンテーションにおいていろんな環境を持つ人のためにどういうパーソナライズをしたらいいのかみたいな話と、スペーシーの人たちが作ったダイナミックなドキュメンテーションというものがどういうものなのかみたいなのが紹介されていくようです。